島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
浪江町からのお知らせです。浪江消防署から国道6号線を利用される皆様にお願いです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されています。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。私たち消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。浪江消防署からのお願いでした。東日本大震災を南相馬市で体験し、自身のその体験を漫画にしてブログで紹介した思いについて、加藤光輝さんにお話をお伺いします。
こんにちは、加藤光輝と申します。僕はですね、2014年の9月から自分のブログでですね、震災ニートというエッセイ漫画を掲載してまして、2015年の7月に、ようやく終わりまして、でそれと同時に、エレクションズというバンドでボーカルとギターを担当して活動をしております。と僕はもともと南相馬市の原町区に住んでいたんですけれども、それでまあ震災とあと原発事故のまあ一応被害に遭いまして、まあ、そのことがきっかけで、まあその後うつになったり、仕事が続けられなくなったりということがありまして、結果的にニートになってしまったんですけれども、まあ、その経験を通して、皆様に何かお伝えできることがあるのではないかと思いまして、エッセイ漫画を、描き始めました。
漫画を描き始めようと思うまでにどれぐらいの時間がかかりましたか？
は
い、
そうですね、約ですけれども、具体的に病んでから考えると、まあ、1年とちょっとぐらいかかってると思います。僕は実はその漫画にも出てくるんですけれども、父親もうつだったので、あのうつは身近な存在ではあったんですけれども、まさか自分もその父親の二の舞になるとは思ってなかったので、非常に衝撃的でしたね。
そしてその漫画を描こうと思って描き始めて、はい、それをブログに発表することにしたのはどういった経緯からなんですか？はい、
まあ、第一に多くの方にとにかく読んでもらいたかったというのがあるんですけれども、直接例えばその出版とかっていう方に、まあ、行くのはちょっと難しいんじゃないかっていうお話を、まあ、周りからもいただいていたので、まずブログからっていう形で始めたっていう感じです。 僕の場合はたまたま震災がきっかけでもともと持っていた心の問題が、まあ、盛り上がってしまったといいますか、まあ、発動してしまったような形だったんですけれども、例えば震災だけではなくて、まあ、身近な誰かが亡くなったとか、まあ、会社をクビになってしまったとか、まあ、学校でいじめに遭っているとか、何も理由がなくてもなんかこう心がこう弾けてしまうようなことっていうのが、まあ、たくさんあると思うんですよね、あのそれぞれに。でそういった時に何か僕の経験がその方たちのお役に立てるのじゃないかという気持ちで、あの、まあ、より多くの人に読んでもらいたいっていうふうに思ったっていう感じですね。
実際にブログにアップしている間、はい、皆さんからの反応はありました？
ありましたね。まあ、同時にそのブログ、あとフェイスブックやツイッターを使って発表していったって感じなんですけれども、それぞれにやっぱりあのたくさん反応いただきまして、まあ、すごい共感できるっていう話とか、あとちょっとした人生相談のようなこともいただいたりとかもしてたので、まあ、かなりやっぱり意味はあるんだなっていうのは感じてました。僕はもう完全に鬱になって以降は、まあ、元々すごく自己評価が低かったので自信がない人間だったんですけれども、鬱になってからさらにそれがひどくなっていきまして、で自分ではもうどうにもできないレベルにまで行ってしまったんですね。でもう半分寝たきりみたいな状況だったんですけれども、まあ、それをなんとか打破したいということで、その状況をで、頼ったのが、まあ、カウンセラーの方だったんですけれども、その方のカウンセリングを受けて、まあ、本当に徐々になんですけど、まあ、ちょっとずつこう自信をつけていって、で、まあ、なんとかブログにアップできるまでに精神状態を持っていけたっていう感じだと思います。
まあ、そしてそのブログにアップした震災ニートという漫画が、はい、出版をされることになった、はい、ということで、はい、今その準備に入っているということなんですけれども、はい、この後、まあ、出版された震災ニート、はい、どんな方に読んでいただいて、そこから先加藤さんはどんなことを皆さんに発信していきたいと思っているか教えてください。
はい、まずどんな方に、読んでいただきたいかと届けたいかということなんですけれども、まあ、もちろんあの苦しんでる方、自覚がある方には当然すごく読んでほしいなっていう思いがあるんですけど、あとはですね、その周りの方ですね、親御さんであったり、まあ、ご兄弟ご家族であったりとか、学校の先生ですとか、まあ、関わってる人たち、そういう子が自分の周りにいるなっていう人たちにもぜひ読んでいただきたいなとは思っています。自分がまあ存在している価値みたいなものっていうのが絶対にゼロではないっていうことが言えると思うんですけれども、苦しんでおられる方は自信をすごくなくしてらっしゃると思うので、けれども本当はまあ見えなくなってるだけなんですよね、それっていうのも。で必ずやっぱり自分がそこにいる意味っていうのが、あの生きてる意味っていうのが絶対にあるよっていうのをあのお伝えしたいなとは思っています。それを これからいろんな形でこう伝えるというか、まあ、そういった活動ができていければなというふうに思ってます。
では加藤さんのその体験を生で聞きたいということがあった場合、はい、実際に話をしてくれるということも今後可能ですか？
いや、ぜひそういうことはやっていきたいなと思ってます。直接やっぱり言葉で聞いていただくっていう方が、まあ、心に響く場合もあると思うので、そういう機会があればぜひお願いしたいなと思います。
まあ、今も震災ニートはブログで読んでいただくことができます。
そうですね、はい、もしその出版という形になりますと、ブログの方はもしかしたらそのブログ自体は閉鎖しないかもしれないですけれども、あの漫画の部分はあの削除される可能性があるので、ぜひその漫画に載らない部分をとてもこう濃く書いてる部分もありますので、両方読んでいただけたらすごく嬉しいなと思います。あのより深く話を理解していただけるかなと思います。出版はおそらくなんですけれども、どんなに早くてもおそらく半年後ぐらいにもなってしまうと思うので、まあ、その前後あたりでブログのその漫画の方は削除されるかなと僕の方では予想しているので、それまでにあの読んでいただければと思います。
本の空気や文化を吸収し進化を重ねたクラウン。日本の道と日本人の心と体にぴったりとフィットします。ジャパンクオリティ、新しいクラウン誕生。福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイスカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイス、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。